本日の築土鉱木ノートは東京大学工学系研究科都市工学専攻の荒木正弘さんにもう一度おいでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
荒木さんからはですね、前回に引き続いてもう一個テーマをいただいていまして、都市の話ということなのですが、これはどういったことでしょうか。
その近年そのインターネットっていうのが、まあ、スマホの台頭ともに本当に便利に使えるようになってきましたよね、うん、でそういう時に人々の、まあ、使う時間っていうのが結構ネットの方に流れているんじゃないかなって思うことがあって、
うんうん、
まあだけどその都市っていうものが果たし得る役割もやはり残っているんじゃないかというふうに考えています、
うんうん、
そのネットっていうのはまあ物理的に近くにいない人、まあ、時間的に遠くにいる人とも、うん、まあ、そういう人を含めてその情報ですよね、
うん、
にアクセスできるっていうのが、まあ、魅力だと思うんですけれども、うん、まあ、その一方で、まあ、ネットが果たせない役割もあると思っています、
うんうん。それは例えばどういった役割になるんでしょうか。
例えば、まあ、抽象的な話になりますけど、今、まあ、例えば今目の前に上田さんがいて話してますけど、
はい、
そういう今ここで過ごす時間、
うん、
情報またはそこでじゃないと得られない情報とかいうのは、
うん、
まあ、多分ネットだといつでも検索できますから、
うんうん、
まあ、得られない体験なんじゃないかなと思うことはあります、
うん、
まあ、それが一つ目ですよね、
うんうん、
で二つ目のまあ都市の魅力というと、まあ、多分他の人がいることなんですよね、
うん、はい、
まあ、そのネットでとの対比で引き続いて言うと、まあ、こういうことを検索するから、
はい、
その情報にアクセスする、
うん、
またはまあレコメンドエンジンがあって、この人はこういうことに興味があるだろう、関心があるだろうっていうのを、うん、まあ、推測してくれて、そういう情報により気軽にアクセスできるようになるっていうのが、まあ、ネットの特徴、長所であるんですけど、そうじゃない、まあ、見知らぬ人、自分とは性質が異なった他人と出会えるっていうのは、
うん、
まあ、都市ならではの特徴じゃないかなと思っています。
今の特徴だとどちらにしてもというんですかね、その SNS の発展なんかで補えるような気もしてしまうんですけれども、その点に関してはどう考えてますか。
まあ、補えることも、まあ、多いなとは思いますよね、うん、ただし、まあ、そのレコメンドエンジンとかの話で言うと、いわゆるネットではフィルターバブルというのが問題、
うん、
とされることが時々あります、
うんうん、
それはまあ性質に似通った人たち、まあ、属性の似て通った人たちがその内部で情報を交換する、
うん、
じゃあそのまあ受け取った情報によって個人というのはまあ価値観とか思考とかを決定していくので、本当に違う人たちとはまあ積極的に会わない限りは難しい面もあるかなというのは思うことはあります、
うんうん、そうですね。多分実空間でも同じような現象は起こっているんだと思うんですけれども、同じような属性の人たちが集まっているっていうことはすごくよく起こる話だとは思うんですけれども、それが自分の意識内に行われるというんですかね、自分が制御できない範囲で行われているっていうこと自体に問題を感じているっていうことですかね。
そうですね。まあ個人的に好きな都市空間って言ったら、
はい、
まあ、商店街とか、
うん、
または最近行ったところだと、その岐阜にある、
うん、
岐阜市にある図書館、まあ、はい、みんなの森メディアコスモスっていうんですけど、
はいはい、
そこの図書館がまあ好きで、
はい、
そこは何がいいかって言ったら、その図書館にはまあ本を置く場所、都市のところだけじゃなくて、うん、小学生、中学生、高校生の自習スペースがあったり、または社会人が まあ、そこに、まあ、1階に何だろう、ガラス張りの会議室というかスペースがあって、そこを通りかかると、まあ内部でなんか社会人が集まってある特定のトピックに対して話しているとかいうことも見れる、
うんうん、
で図書館内部には他にスタバとかも隣接していて、まあ近所のお母さん方とか、またはそこをフラッと訪れた人たちの過ごす様子も見られて、本当にいろんな多種多様な人が集まる場となっていて、そういうのは別に意図して会うわけではないじゃないですか、
うん、
さらに積極的な交流を図るかといえばそうでもない。だけど別の人、本当に他人他者がいる、そういう人たちの活動がまあほのかに感じられるっていうのはいいところだなというのは思いますね。
うんうん、それを可能にしていくような空間が理想的な空間だというふうに考えているということですかね。
まあそういうところも都市の中にあっていいんじゃないか、
うん
う
ん、
そういう空間が都市のまあ身近なところ、生活圏の中にあればいいんじゃないかなということは思います。
うんうん、他にその都市空間でいうとどういったところでお気に入りの場所がありますか。
まあ、愛媛県でいうと松山市の中心市街地は、
うんうん、
まあこれまで 3,4 回は訪れてるんですけど、
はい、
いいなって思いますね、
うんうん、今ちょうど再開発事業もどんどん進んでいるところですよね。
そうですね、松山市駅の目の前を花園町の道路があって、そこをまあ再配分して歩行者空間を拡張したり、
はい、
またそれを以前の取り組みだと、まあ、お城近くのロープウェイ通りを、
うんうん、
まあ、歩行者空間化したり、まあ、あそこクラウンを取ってるのか、うんうん、いやちょっとそれは分かんないけど、したりしてて、まあ、それが L 字型の一方ともう一方にあって、その間に商店街があるっていう風な、まあ、都市構造になってますけど、まあ、そこを訪れると、まあ、いろんな人がいる。会社員の人もいれば、まあ、そこを放課後に訪れている中高生もいたり、
うんうん、
またはまあそこに買い物、まあ、電車に乗って買い物に来たりしている人もいる、
うんうん、
あそこは、まあ、あちこち歩いてますけど、まあ、格別にいいなと思う都市の一つですね。
そうですね、花園町通りはかなり長い時間をかけて計画された場所ですけれども、あそこはそうですね、単純な道路であったり、その既存の商店街だけではなくて、その道路空間少し歩道が広くなっていて、そこをいろいろな用途で使えるっていうのが計画の大きな特徴になっていますよね。
前の夏休みの時にあそこに行ったんですけど、
うんうん、
その時にその道路の成り立ちっていうか、
はい、
みたいなのを一部に掲示している、
うんうん、看板みたいなものですかね、
看板なんか表示式ですかね、
はいはい、
みたいなのがあって、そこでこの町は、まあ、かつてこういうふうに使われてるんですかとか、
うん
まあ、こういう意図を持ってこういう計画を立てたんです、
うんうん
まあ、こういうふうに道路を再配分したんですみたいなことを書いてて、ああいうのが見えるっていうのは、まあ、いいなって思います、
うんうん、そうですね、今お聞きした話で岐阜メディアコスモスという図書館と花園町通り、ロープウェイ通りというような松山市街の通りの話とか聞いていますと、その用途が限定されていない空間というのに魅力を感じているのかなというふうに思ったんですが、
まあ、そのなんて言うんでしょう、一人の人が計画を立てて意図を持って立てるっていうのが、まあ、かつて行われたことはあるんですけど、
うん、
まあ都市の魅力というのを話すのであれば、まあ、いろんな人がいて、それも時代を超えていろんな人の意図が伝わっていく、
うん、
それがあちこちに見受けられる、それと、まあ、そういう意図と出会えるっていうことですね、っていうのが、まあ、都市の魅力なんじゃないかなと。
前回から2回にわたってお話をしてきました。 災害に関するデータをどうやって自分の体で理解していくかという話題や、防災に関する研究をするということについて考えていること、そういった災害に関するテーマを扱った第1回に比べて、第2回は災害に限らず街のお話をさせていただきました。街の中の実際の空間とインターネット上で得られる経験は何が違うかというお話や、自分が好きな街やその中の空間についてお話を聞いてまいりましたけれども、私自身は常々防災だけを目的とした都市計画、街づくりではなくて、ここを変えたら日常の暮らしがもっと良くなるというようなところを変えていくことが、同時に防災であるとか災害がもし起こってしまった後の復興の早期復興に役立つようなことを都市計画の中でできたらなというふうに考えています。皆さんご自身も改めて災害のことを考えるのは難しいという方、わからないことが多いと感じられる方も多いかとは思いますが、自分が普段暮らす街でどんなことが実現できたらより良くなるかというようなことを考えておくこと自体も、災害以前の復興活動につながる可能性があるということ、ぜひ考えていただければと思います。この番組築土香木ノートでは、パーソナリティの私上田とおしゃべりをしてくださる方募集しています。募集の宛先は築土香木ノートと、すべてひらがなでインターネット上で検索していただくと出てくるホームページに掲載しています。アルファベットで築土香木 .bin@gmail.com で募集しておりますので、ぜひメールをお願いいたします。築土香木ノートと検索してヒットするホームページでは、これまでの放送もお聞きになれます。私自身の研究のこと、私が関わっている平成30年7月豪雨の被災地のこと、今治市のまちづくりのことや今治市のハザードマップのこと、さまざまなことをお話ししておりますので、ぜひ一度アクセスしてみてください。皆様のホームページへのアクセスとトークゲストへのご応募お待ちしております。今回の築土香木ノートは、東京大学工学系研究科都市工学専攻で大学院生として学んでいる荒木正弘さんをお招きしました。1週間のうちの15分、少しの時間ではありますが、このラジオがご自身の住んでいる町のことや、その町の防災のこと、考えるきっかけになっていれば幸いです。また来週お会いいたしましょう。